皆さんこんばんは。5月19日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。わー、はい、83メガヘルツアイアンドウララ FM より今週もお届けいたします。新型コロナウイルスの関係によりまして、マスクをつけての、オンエアとなります。ちょっとお聞き苦しい点もあるかと思いますが、あらかじめご了承ください。というわけで第3週目担当パーソナリティのピアノ弾き語りシンガーソングライター相原龍太と、
アシスタントのシンガーソングライターゆかりが声を担当いたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて今年のゴールデンウィークは、まあ、新型コロナウイルスの影響もあって例年になく在宅時間が 長かったことと。
長いですね、はい、また伸びましたもんね。
そうですよね、
はいはい、
ゆかりさんはこの今年のゴールデンウィークは何をしてました？は
い、ひたすらあのキッチンドランカンなんで
一緒一緒一緒、
あのひと手間ちょっといつものなんか料理作る時のなんかそうだな、一手間加えられるようになりましたね、時間があるんで。
まあ、やっぱり、ね、皆さんも同じかもしれませんけど、料理してるか YouTube 見てるか寝てるかってどれか、
もう食べて寝て食べて寝て
そんな感じでね、
はい
は
い、
ではゆかりさんインフォメーションお願いいたします。
はい、この番組は毎週火曜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。
はい、ありがとうございます。はい、それでは本日のメニューに参りましょう。今週のスポットライトのコーナーですが、食べ物というよりどちらかといえば薬味で使用することが多いかと思います。うんうん、ゆかりさんはお好きですか？
いや、女性の皆様はみんな好きかと思いますよ。
なるほど、そうですか。今回はですね、生姜にスポットを当てたいと思います。
後半は週担当パーソナリティによるオリジナルコーナーをお届け。第3週の今夜はアーティストの歌詞やポエムなどを朗読し、その内容や感想などを語り合っていく合言葉を お届けいたします。
それでは今夜も30分お付き合いください。みんなとつながる
ラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今月のパワープレイナンバースーパーラパンでジャイブ。今週のスポットライト。はい、というわけで今週のスポットライトのコーナーでございます。
はい、
冒頭でもお話ししました生姜ということで。
いや、好きですよ。
好きですか？
大好きです。
まあ、私も決して嫌いではありませんけども、はい、はい、その生姜について今回は、
はい、
掘り下げていこうと思うわけですけども、
やった。
まあ、生姜というのはね、どういうものか、言わなくても分かってますね。まあ、生姜、まあ、生姜科の多年草です。多年草です。
多年草。
はい、そうなんですね。うんうん、で、この生姜の由来なんですけれども、
はい、
大陸からミョウガと共に持ち込まれた際に、
うんうんうん、
香りの強い方を背の科、弱い方を目の科、まあ、要は兄弟みたいな感じで、ね、背の科、目の科っていう、
うんうんうん、
と呼んだことから、まあ、これが後に、まあ、生姜とミョウガ。
なんか、ミーとシーしか違わないですもんね。
そういうことですね。まあ、そのミョウガ、生姜に転化したとする、説があるんですね。
うん、うんうん。
まあ、ミョウガと生姜ってね、結構似てるとこありますよね。
なんか、カツオとかのお刺身に、いつもミョウガと生姜乗っけます。
ああ、なるほど。そうですよね。うん。で、その生姜がね、じゃあいつ頃から来たものかというところなんですけれども、
はい。
東南アジアの熱帯地域、現在のマレーシアとか、インドのあたりが原産とされているんですが、
はい。
野生の生姜が発見されたことがないんですって。
なので、そうなんですね。うん、
なので、生姜の原産地は厳密には不確定なんですね。まあ、一応、熱帯地域がまあ原産じゃないかという、まあ、説の方が今のところ正しいようです。
なんか中国っぽいですけどね。
中国もね、うん、
あるんだ。漢方とかにありそうなんですよね。
まあ、この後ちょっと話しますが、まあ、あの、はい、インドでは、紀元前300から500年前にはすでに、保存食や医薬品として使われていて、
ま
あ、今中国でも、はい、紀元前650年には食用として利用されていたことが、まあ、
うんうんうん、
伺われているんだそうです。で、ヨーロッパには、紀元1世紀頃には伝わっていたとされるんですが、 ヨーロッパって気候が栽培に向かなくて、
そうなんですね。
生姜を育てるのに。
涼しいからとかですか、
まあ、熱帯地域が原産ということだと考えますとね。
そうですね。
うん。だから産物として輸入はされていたけども、古代ギリシア人もラテン人も、料理に生姜を活用することは少なくて、主に生薬として使っていたと。うんうん、まあ薬ですよね、いわゆる。
体温めるって言いますからね。
うん、そうなんですよ。で、日本には2世紀から3世紀頃に、まあ、中国より伝わっていると。
ほうほう。
で、奈良時代にはもうすでに栽培が始まっていたらしいですね。
で、日本では育てられたってことですかね。
そういうことだと思います。で、日本最古の歴史書である古事記にも記されているんだそうです。
うん、
はい。ただ、その時には生姜という呼び名はなかったようで、根の辛いものという意味である恥かみと、まあ、当時は呼ばれていたと。
はい。
恥かみってでも聞いたことありますよね。
恥かみ、はい、好きです、好きです。
あ、好きですか、そうです。で、まあ、今さっきね、中国って話ありましたけども、まあ、生姜の今生産、現在の生産はやはり中国、インド、ネパールなどがまあ盛んであり、まあ、その次にナイジェリアだとかタイだとか。
あったかいところ
ですね。まあ、だから本当にね、赤道に近いところっていうのかな。まあ、その熱帯ね、地域っていうのがありましたので。う
ん
う
ん、なんかごまと似てません？
ごまも確かなんか熱帯の方だったような気が。
なんかあったかいところって。
そういえばやりましたね。
はい。ぜひアーカイブ聞いてください。
わかりました。日本ではね、主に高知県で集中して栽培されているようですね。
うん、はい。
まあ、高知県の四万十町、土佐市、高知市などの産地があります。まあ、その他にも熊本、
うんうん、
それから和歌山、宮崎、そして私が住んでいる我が千葉県も。
お。
はい。八街市と富里市というところがあるんですけども、そちらでもなんか栽培されていたりとか。で、主に、高知県では、土生姜。要は土の中に加わる生姜が主流で、うん、はい、熊本、和歌山、宮崎などは新生姜。静岡もあるのかな？葉生姜の生産が主流となっているんだそうですよ。うん、
はい、
うん。で、その生姜にもね、いろんな分類があります。うんうん、で、まあ今ちょっと紹介しましたが、根生姜、葉生姜、それから野生姜っていうのがあるらしいですね。
いや、
の生姜みたいな。
うん、
で、まあ、根生姜っていうのはね、まあ、さっきもちょっと言いました、地下の根茎部分、根っこのところを食用とするもの。
ね、
まあ、これが一番、まあ、代表的ですよね。
はい。
それから、葉生姜。その根茎が小指程度の大きさにまで成長した段階で、葉がついたまま収穫したものということですね。
はい。
うん、葉生姜の、まあ、一品種として有名なのは、谷中生姜。
谷中生姜？
谷中生姜って知ってます？結構有名よ。で、谷中っていうのは、ほら、東京の荒川区の、
はい、
なんだっけ、野戦堀じゃなくてなんだっけ、なんか、屋根線か。そうです、屋根線。うん、屋根線 の中の、まあ、一つ、谷中っていうのは地域があるんですけども、
うん、はい、
まあ、そこのところが、まあ、特産品だったことによることでついた名前が、谷中生姜。はい、っていうのがあるんですよ。うん、それから最後に、野生姜っていうのは、15センチ程度に成長したところで、太陽に当てて、根茎が紅色になったところを収穫するもの。だ結構育ってから収穫するみたいですね。ほ う, ほ う, うん。で、まあ、さっきも、恥かみっていうのもありましたけども、
端っこ赤いですよね。
そうそうそうそう。それの恥かみとして、まあ、焼き魚の添え物。よくありますね。
はい、そうなんですよ。
鮮やかな色合い、毒消し、香り付けとして、まあ、重宝されていると。それが野生姜というもの。はい、ということらしいですね。
お魚より端かみ最初に食べます、
ね。最初に食べる、それ意味なくねえか。
好きなんですよ、しょっぱい感じ。
わかるけどさ、それだから最後にか後味をさっぱりさせるの食べるのが普通じゃないかなって気がするけど。
薬味好きが出てしまいました。
ではここでね、ちょっと一曲ブレイクしたと思うんですけども、生姜とは全く関係はないんですが、まあどっちかといえばこう温めるという意味ではね、この曲がまあちょっと共通項があるのかなというところで、私相原のオリジナル曲になりますね。聞いていただきたいと思います。相原龍太でコーンスープ。
日付が変わった0時過ぎ、バイトの帰り道、近所のコンビニの明かり、闇の中光ってる、あの子の笑顔が見たくて、必ず立ち寄ると、疲れ切った僕の心、癒してくれるんだ。一人暮らしのアパートに 届いた一枚の手紙、懐かしい文字を見たとき、不意に涙が溢れた。都会の生活にはもう慣れてきましたか、たまには帰ってきてね、いつまでも待っているから。優しさと温かい愛情が溶け込んだ。君が作ってくれるコーンスープをまた飲みたいな。眺めるネオンがきらめく街、デスクには書類の山、今日も遅くなりそう。休憩時間にコンビニのいつもの棚に手を伸ばす。少しでも疲れを取ればまたこれから頑張れる。張り切りすぎない。
はい、聞いていただきましたのは相原雄太のオリジナル曲コーンスープでした。さて、第3週目担当パーソナリティの私相原雄太と
アシスタントのゆかりがお届けしておりますラジオとラジコ。
今週のスポットライトですね、生姜をテーマにお届けしております。
はい、
はい、まあ前半ではね、まあ、生姜とは何ぞやというところと、まあ、産地だとかあと分類だとかその辺の話をね、うんうん、させていただきました。
はい、
まあ、後半ではね、まあ、生姜に関するいろんなこう、まあ、豆知識といいますか、
はいはい、
そのあたりを中心にねちょっとお話をしていこうかなと思うんですけれども、
はい、
まあ、さっきもねちょろっとお話触れました、まあ、生姜はまあ食用としてね食べられることがまあ、うんうん、一般的ではありますけども、その昔は、
はい、
まあ、生薬として使われていたりもしたわけですけれども、はい、うんうん、なんて言うんでしょう、生姜っていうとさ、やっぱ結構体を温めるイメージ、
冬とかなんか、うん、飲み物にちょっと生姜入れたりとか。
ああ、はいはい、ありますね、
はい、
うん、で、まあ、だからそういう意味ではですね、その冷え性対策としてこう生姜を食べられる
方も、うんうん、私冷え性なんですよ。
あ、冷え性なの。
冷え性なんです。
なるほど。ま、あの冷え性対策に生姜という、まあ、効果的なのはまあ有名ではあるんですけども、ところがどっこい、使い方を間違って逆効果なんていうこともありえるんですね。
そうなんですね。
そうなんです。ちょっとこれ気をつけなきゃいけないんですけれども、
女性の皆さん聞いてくださいよく。
はい、そうですね、最も気をつけなければならないのが冷え性対策に生の生姜を使うこと。
生火を通した方がいいってことですね。
そういうことなんですね。まあ、その、生姜に含まれるジンゲロールという成分があるんですが、
うんうん、はい、
冷え性改善の効果はあるはないんだそうです。
生だと
ダメだということですね。ほうほう、要するに、はい、まあ、熱を加えることによってそのジンゲロールというのが、あの別の成分ができるんだそうなんですけども、
うんうん、
主にジンゲロールが、まあ、加熱とか乾燥することによってジンゲロンあるとか、あとは生姜オールという成分に変わるんだそうです。
は
い、
うんうん、
だからその生の生姜でその効果は期待できないので、まあ、何かしらのまあ熱を通したり乾燥させたりした方が本当はいいそうなんですね。うん、で、その冷え性に効果を発揮するのは加熱することによって生じる、まあ、先ほどちょっと言いました生姜オールの効果。
はい、
冷え性は血流が悪くなって血の巡りがこう滞っている可能性があります。
そうですね。
はい、生姜オールは血管を拡張して血の巡りを良くしてくれる効果があります。ジンゲロール、さっきもちょっと触れましたが、
はい、
体の表面を温める効果を持ちますが、生姜オールは体の中から温めてくれると。
中から。
ということで。
大事です。
うん。だから加熱をしてね、皆さん、食べるような感じ。
すりおろしたりするのってどうなんですかね。
すりおろしもでも結果生
生っちゃ生ですよね。
うん。で、そのね、加熱する際に一つ注意点があるらしいです。
はい。
そのジンゲロールが冷え性に効果を発揮する、生姜オールに変わるんですけども、
うんうん、
加熱時の温度にも注意が必要で、100度以上の熱が加わると、生姜オールが破壊されちゃうそうです。
おっと。
だから、加熱するのはもちろんいいんだけども、100度にしちゃいけないよと。はい、まあ、100度って言ったら、水の沸点だから、
うん。そうですよね、う
ん。なかなかそれ以上加熱することは想像は、ないかもしれませんけれども。
なんか、お魚とかというか、と一緒に煮たりしません？あれぐらいだったら大丈夫ですかね。
煮ざ、なんだっけ、サバの味噌煮？
あ、そうです、そうです、そうです。
とか作るとき確か入れますよね、生姜って。うん。だから、まあ、その程度の、こう、加熱だったら多分問題ないのかな、という気はしますよね。
うんうん
うん、で、ほら、そういったさ、料理に使うとさ、生姜ってこう、だいたいほら、根生姜で買うことが多いじゃないですか。
はい。
で、根生姜って、一日で丸々ドンって一個使うことってそうそうないでしょ？
スライスするとか、そう
スライスとかすりおろしとかして使うけども、うんうん、はい、大概丸々一個すったりはしないじゃないですか。
しないですね。
どうしても余っちゃいますよね。
余りますね。
うん。で、余っちゃうとね、当然まあ、普通に冷蔵庫に入れるわけだけども、
はい。
その、保存方法。
あ、知りたいです。
うん。ちょっとこれね、私も調べてみたんですけども、
はい、ま
あ、主に冷蔵保存と、冷凍保存。
我が
家は、凍らす保存、
はい。我が家は冷凍です。
あ、冷凍ですか。
冷凍派ですね。は
い、まあ、冷凍だとね、使いやすい大きさにカットして小分けにして冷凍しておくのもおすすめだと。解凍せずにそのまま調理できるので結構便利だと。
はい。
いうこともあるようですけども。で、うんうん、これあと僕、うちはね、まんま入れちゃってるんですよ。だから表面がカピカピになっちゃうんだけど、ね、一番まずいパターンなんだけど。で、定期的にこう、水に浸して保存するのが最適らしいですね。
うん、
定期的に水を取り替えれば、1ヶ月ぐらいは持つらしいです。
そうなんですね。
うん、で、まず、生姜を水洗いして、まあ、保存容器、煮沸消毒した瓶とかね、に入れる。はい、で、被るぐらいの水を注いで、蓋を閉じ、冷蔵庫の冷蔵室に保存すると。ただ、2、3日おきになんか、水は取り替えた方が。
はい。
いいようです。
はい。
まあ、そうすることで、まあ、丸ごとのほか、まあ、使いかけただとか、あと、スライスしたものなんかもこの方法で保存できると。
あ、はい。
保存の目安としては、まあ、約1ヶ月ぐらい持つと。
うん、うん。
1ヶ月持てば結構助かりますよね。
助かりますよね。1ヶ月、頑張って使おうと思ったら使い切れますし。
使い切れます、使い切れます。で、冷凍の場合も同じです。
はい。
冷凍もだいたい約保存の目安としては1ヶ月ぐらい。
1ヶ月。
うん。そうすれば、カピカピになる。俺、うち今ね、冷蔵庫にはそのまま入れちゃってるんですよ。
じゃあ、帰った
ら。この方法全く知らなかったんでね。うん。多分、カピカピの状態で、すりおろしとか、生姜焼きとか作るのにさ、すりおろしやってるの、表面カピカピなのよ。うんう
ん、いやー。
まずいね。
お水を。
お水を、はい、家帰ったらすぐにね、水に浸して、保存したいと思います。はい、といったわけでございまして、今週のスポットライトですが、生姜をテーマに、お届けいたしました、
はい、君のために歌うよバースデーソング、かなり拙い言葉だけど、
相原龍太フォース CD バースデーソング Now on sale。
僕がいる
合言葉のコーナー。さて、第3週目のオリジナルコーナーになりますね。合言葉。なります、はい。今回私の方でちょっとセレクトさせていただいたんですけども、朗読はゆかりさんに、毎月恒例ですが、はい、よろしくお願いいたします。
はい。では参ります、はい。青く晴れた空の彼方に、どこまでも続いている海を見ている。切り取られた時間の中で、ちっぽけな私たち、どこへ急ぐの？うまくはいかないことばかりあってつまずいてるけど、いつも心に太陽を描いて歩いてる。いつの日かきっと微笑む日まで、嵐に打たれても明日に迷っても痛む気持ちさえも愛したい。
はい、ということで、まあ、この楽曲、まあ、一番のワンフレーズだけになりますけども、
はい、
ご紹介していただきましたけども、今回のこの詩なんですが、 いつも心に太陽というタイトルの曲でして、うんうんうん、歌ってるアーティストさんは、はい、岡村隆子さん。
はい。
はい。私、個人的うん。好きなアーティストの、
はい。
はい。一人になります。はい。岡村隆子さんというとね、これ知ってる人は知ってるかな？アミンという女性二人のデュオ。
はい、はい。
はい。の片方でございます。
松葉の人ですよね。
そうです、そうです。あれ知らなかった？
アミンは知ってましたけど、
はい。
二人なのはちょっと、
二人組だってこと知らなかった。
そうなんです。
ソロ名義だと思ってたってこと？
そうなんです。
うん、おっと。二人なんですね。で、その、まあ、片方のが、まあ、岡村隆子さん。ということで。はい、で、この、いつも心に太陽をという楽曲なんですけども、結構昔になるのかな。1996年の2月にリリースされました、
うんうん、
ブランニューという CD の、
はい、
中に収録されている楽曲になります。
ジャケットがすごく色が白くて。
うん。
とっても美人な。
可愛らしい
ジャケットですよ。
はい。で、この詩をね、まあ、率直に聞いて、なんて言うんだろう、結構、まあ、心に太陽というぐらいだから、結構こう、なんて言うんだろう、前向きにして、させてくれるような。
そうですね。
で、結構、岡村隆子さんの楽曲って、どっちかっていうと、
うんうん、
前向きに、こう、頑張っていこうみたいな感じの、楽曲と、うんうん、なんかこう、失恋経験して、なんかすごい落ち込んでるような楽曲と、ちょっと極端かもしれないけど、結構二分されるところがあって、はい、
うんうんうん、
で、例えばこのいつも心に太陽だとか、あと有名なのは、夢を諦めないでという。
はい、はい。
もうこれ有名ですよね。
はい、確か、知ってます。
確か、自分のコーナーで確か紹介したっけかな、なんか記憶があるんだけども、
うんうん、
はい。まあそんな感じでね、すごく前向きになれる楽曲で、結構、なんて言うんだろう、テンポ自体はそんなに激しいものではないんですけども、結構アレンジもね、なんか いかにもその長年岡村さんの楽曲を聴いてる人からすると、
うんうん、
なんかいかにもっぽいねと、はい、いう感じの楽曲で、私も個人的には結構好きな楽曲の、はい、
うんうん、
一曲でもありますので、ぜひね、はい、皆さんに聴いていただきたいと思います。
はい。はい、
それではお届けいたしましょう。岡村隆子さんで、いつも心に太陽を。
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never told.
さて、83MHz I&Urara FM よりお送りしておりますラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。
ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。キーワード検索はもちろんパーソナリティ名などのタグ一覧表示も可能ですのでぜひご利用ください。またお便り専用フォームよりリクエストやメッセージ、第3週のオリジナルコーナー合言葉で紹介してほしいアーティストの歌詞やポエムなどもお送りいただけますので合わせてご利用ください。リスナーの皆様からのお便りお待ちしております。
はい、ありがとうございます。さて、相原よりライブのお知らせはございません。
ガッとし
当たり前ですね、引き続き新型コロナウイルスによる感染拡大の、防止等を受けましてライブ活動を自粛しております。また再開が決定しましたら相原のツイッター、アメブロ、フェイスブック等でお知らせさせていただきます。
そして私からもライブのお知らせございません。
ございません。そうですよね。
そうなんですよ。
はい、同じ理由ですよね。
はい。全く同じ理由です。
はい。またね、ゆかりさんはね、ツイッター
やってます。
はい。やってますよね。
生姜料理作るんで、覗きに来てください。
わ、うんうん、かりました。まあ、そちらの方でもね、またお知らせがありましたら、ぜひ載せていただければと。
はい。
はい。よろしくお願いします。さて、本日の放送はいかがでしたでしょうか。今回はね、生姜にスポットを当ててみましたけれども。
はい。
いかがでしたでしょうか。
いやー、千葉の、私も父の実家が千葉なんで、
あ、はいはい、
富里とかでも作ってるんだなって、ちょっと意外でした。
うん、富里ってね、まあ、ちょっと余談ですけど、スイカも有名なんですよ。
あ、そうなんですね。
そうです、そうです。
うん、
なんかガスタンクみたいな、こう、丸っこい建物あるじゃないですか、よく。
あ、あります、あります、あります。
あれがスイカの柄なんですよ。実際に行けば分かります。
ありますね。
うん、ただ、富里ってね、電車の駅がないんです、富里市って。
そうなんですね。
バスかなんかで行かなきゃいけないらしいんですけどもね。
ちなみに、はい、私の実家の君津市です。
あ、 はいはい、君津市。
君津です、
うん。はい、私もよく知ってます。
はい。
はい。まあ、生姜とは全く関係ない
関係です。はい。ね、すいません、逸れてしまいました。
逸れてしまいましたね。はい。では、ゆかりさん、インフォメーションの方お願いしてよろしいですか。
はい。ラジオとラジコは毎週火曜夜11時からのレギュラー放送です。地域外の方でもお手持ちのスマホ、パソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送が深夜27時よりございますので、ぜひお聞きください。
はい、ありがとうございます。さて、来週の放送は5月26日火曜日。今月から第4週目担当パーソナリティとして新たに加わることになりました声優の白崎風花さんでお届けいたします。どうぞお楽しみに。それではお相手は第3週目担当パーソナリティ相原龍太と
アシスタントゆかりでお届けいたしました。
See you next time. バイバイ。チャオ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。